本月8月はですね、恥骨に魂宿るという話をさせていただきます。恥骨、死という字にお骨の骨という字を書きます。恥骨に魂宿る。亡き人には必ず、亡くなった人ということですけれども、亡き人には必ず魂が宿っているのだと私は思っています。ただ亡くなっているのではない、この亡くなった人もそういう魂がまだまだあるんだというふうにいうことになるわけです。この日蓮大聖人の木影二蔵開眼の字というお手紙があります。木影というのは木の絵という字を書いて、二蔵、まあ、お像の像ですね。木影二蔵開眼、開眼というのは魂を入れる開眼ということになります。この一節に書かれているのが、法華を悟れる智者。法華というのは法華経の法華ということです。法華を悟れる智者、恥骨を供養せば正心即法心、これを即心という、さりぬる魂を取り返して恥骨に入れて、かの魂を返じて仏意となす成仏これなりというふうに、この一節なんです。この法華経の教えを信じて修行をし、悟りを開いた修行者、お坊さんということですよね。悟りを開いた修行者、また悟りに至らずともその道を歩む者、まだまだ僧侶に向かって一生懸命修行をしているという人になるわけでございます。死せる人のご遺骨に法華経を読受、お題目をお唱えして供養したならば、死者の遺骨即法身となる。仏法に包まれたお骨のことを言うわけです。法身というのは成仏したお骨、御体というものであると。人が死してひとたび体から離れた魂を遺骨に引き戻して、法華経の読受、正代によって法味を捧げれば、遺骨に魂が戻った、遺骨に魂が戻った、魂は御仏のみ心に沿うようになる、これを成仏というのであると。亡くなった人がひとたび体から離れた魂を遺骨に引き戻すには、お坊さんの法華経とお坊さんのお題目によってお経をあげれば、捧げれば、遺骨に必ず魂は戻る。魂が戻って、そして成仏をしていくんだということになるわけです。この御文章は文永元年、日蓮聖人の43歳の時、徳信の鎌倉の武士四条金吾殿に宛てたお手紙の一節になるわけです。 先ほどからこの恥骨に魂が宿るということを言っておりますが、この鬼子老金吾殿に出したお手紙の内容は、金吾殿が木造のお釈迦様のご尊像の開眼供養のお願いをなされたと。自分がお釈迦様のお像を金吾殿が持って、それを開眼してほしいと日蓮大聖人にお願いをなされたと。そのご尊像の入魂、魂を入れるこの生身のお釈迦様となられる人と同じように木造であるけども、魂を入れると人と同じようにその仏像がなると、それが開眼、お経をあげて開眼するということなんです。魂を入れるということなんです。そこに人の恥骨にも魂は宿ると、同じようにその木造と木造に開眼する魂を入れることは、亡くなった人の恥骨にも魂は必ず宿るんだと、こういうふうに日蓮大聖人はお示しになっているわけです。ただ亡くなった仏様じゃない、そこには必ず魂が宿ってくるんだ。これは大変重要な御文章になっております。しかしその法華経を読んで修行をしたお坊さん、修行途中のお坊さんにお経を読んでもらわなければ、この恥骨に魂、恥骨に魂は宿らないと言ってるわけです。必ずそういうお坊さんに、日蓮宗だけでもないいろんなお坊さんがいるわけですけども、そういうお坊さんにお経をあげてもらわなければ魂は亡くなった人のには宿っていかないんだと、こういうふうに強く日蓮大聖人はお示しになっているわけでございます。さて昨今はどうでしょう、寺離れ、家族葬、お坊さん僧侶を呼ばず通夜葬儀もしないで火葬にしてしまい、お骨をまた死者を大事にしない人が今増えています。いろんな事情があると思いますけども、あえてそういうふうにしない方々が今増えてきている。宗派を問わずお骨を預かるお寺、お骨に3万円をつけて宅急便で送ってくれれば預かるというお寺さんもあります。海や山にお骨を捨てる撒く業者もおります。散骨といっても捨ててるんです、撒くのは事実なんです。また知人が集まってお酒を飲んで食事をして、食事葬というのを行っている人もいるようです。今いろんな葬儀のまたお別れの仕方がこの時代変わってきている。今までの先知先哲、我々の先祖が行ってきた、ましては今年終戦80年という年を迎えてます。何人も310万人という人がこの戦争によって我々のご先祖様、縁故の方々、恩ある方々が亡くなってしまっているわけです。その亡くなった人たちの葬儀必ずしてます。骨もまだ見つからない、行方不明の方もたくさんいるけども、そういう人たちの無念さを思ってあ あえてお墓を作り、そこに埋骨できるものは埋骨して、そうやって私たちの先祖はずっと行ってきたわけです。それがだんだん今世の中とともにこういうような状態になってきてしまっていると、まあ、悲しいことになるわけです。さてそれに比べて人はどうでしょう。今ペットは我が子と言ってます。みんな飼ってる人たちは自分の子供もいるでしょう。でもペットは我が子という方が多いです。これは犬でも猫でもいろんなペットを飼ってる人はみんなそうでしょう。僧侶に自分たちが飼っているペットがですね亡くなると、僧侶にお経を、お経をあげてもらって火葬をしてお墓を作って供養をしてあげる方々が多いことだと思います。人がこの世に生まれてくるということは、生まれてきたからには大事に大事に育てていきます。亡くなった人も同じように、いやもっと大切に心を込めて亡くなった人たちのことを大切にしなければいけないんではないかと思います。もちろん飼っているペットも大事です。亡くなれば悲しいです。しかしもっと大事なのは自分の父であり母であり兄弟であり祖父であり祖母であるんではないかと思うわけです。両方できればやってあげるのが一番いいんじゃないかと思います。昨今はそちらの方にペットの方が重要視して、自分たちの身内はここでいい、樹木葬でいい、散骨でいい、親が言ってたから、そういうのが非常に多くなっているのは悲しいかなというふうに思うわけでございます。修行をした僧侶に死後遺骨に向かって法華経を読んでもらい、お題目を唱えてもらって、成仏をした、また成仏をさせるということがまた僧侶の役目であり、皆様が残っている皆様がやらなければいけないということになるんじゃないかと思います。死骨に魂が宿るということは、今我々が忘れかけている亡くなった人への尊厳、亡くなった人への思い、恩恵、そういう人たちに供養をの誠を捧げることが私たちの役目じゃないかと思うのでございます。